お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
夏の特別企画サマーシリーズです。昨年2019年にダウンロード数の多かった音声コンテンツの中から1日に1つのエピソードを10日間に分けてお届けします。今日は第8回目となります。このサマーシリーズも残り3回となりました。今日は昨年9月に放送されたセトルメントガイドから、オーストラリアで離婚するにはというエピソードです。人生に大きく影響を与える出来事である反面、一人で抱え込み悩んでしまいがちなトピックでもあります。現在パートナーと何の問題もないという方も、オーストラリアの制度を知っておくというのは良いことかもしれません。セトルメントガイドから、オーストラリアで離婚するには、担当は野別真由美です。
オーストラリアで離婚するには。オーストラリア家族研究所の研究では、20代半ばから後半までの人々の離婚率が一番高く、次に40代が続くことが明らかになっています。離婚する人たちの多くは結婚9年以下の人たちが多いという結果も出ています。ニューサウスウェールズリーガルエイドの初期介入ユニットおよび難民サービスを扱う家族法弁護士であるフロレンス・クルズ・モンタルボ氏は、離婚の手順は明快で、基準を満たせば3ヶ月ほどで完了できると述べます。まずはじめに考える必要があるのは、自分か配偶者がオーストラリア市民かということです。そうでなければオーストラリアに12ヶ月は滞在していて、この先もここに住むつもりがあるかということです。また12ヶ月以上別居していて、相手と一緒に住んでいないか、または同じ屋根の下にまだ住んでいるのかということ、そして英文の結婚届があるか。結婚して2年未満の場合はカウンセリングを受けたことがあるか、そしてその証拠があるか、またはカウンセリングを受けるのに適してないことを示す文書があるのか、そして配偶者の住所を知っているかということです。オーストラリアの法律では、結婚したカップルは物理的に少なくとも12ヶ月は別居していなければ離婚の基準を満たしません。オーストラリアでは離婚の申請をするのに配偶者の同意を必要とはしません。しかし離婚申請書のコピーを配偶者に渡す必要があります。配偶者がどこにいるのかわからない場合は、合理的な手順を踏まえ相手を探し出す必要があります。どうしても相手の住所がわからず、また相手が兄弟や姉妹や他の家族に連絡を取っていることがわかっている場合は、いつでも裁判所から許可を取ることができ、離婚申請書を家族を通して送ることもできます。またE メールアドレスや Facebook を通してだけ彼らの存在が分かっている場合も同様です。永住権か一定の短期ビザ、または難民ビザで居住している新たな移住者の方々も、内務省による無料の翻訳サービスを受けることができます。フロレンス・クルズ・モンタルボ氏は、新しく移住する人たちがこのサービスを受けるには、オーストラリアで発行されたビザを受け取ってから2年以内に、英語の結婚証明書を提示するなど、法的な書類を揃えておくことを勧めています。物理的に12ヶ月以上別居しているカップルは、連邦巡回裁判所に離婚を申請することができます。
しかし、
もし同じ屋根の下で別居中の場合は、別居を始めた日付を示す宣誓供述書を提出する必要があります。なぜその日を別居の日としたのか、そしてその日後の別居状況と比べ、その日以前の婚姻状態はどうだったのか、それにより明らかにお互いの関係の違いを示すことができる日付を示すことができます。海外で離婚した場合も、家庭裁判所はオーストラリアでの離婚を認めることができます。しかし短期ビザで滞在している人たちには離婚が影響します。この場合は申請者はできるだけ早く 移民弁護士から法的アドバイスを受け、どういった選択があるのか調べておくことをクルズ・モンタルボ氏は進めています。
別
居後、センターリンクから支援を受けている場合は、センターリンクに状況を報告することがとても重要です。子どもがいる場合は、別居後、チャイルドサポートアセスメントを申請することはとても重要です。なぜなら、もしあなたがファミリータックスベネフィットを受け取っている場合、もしそのアセスメントがなされていなければ、その支払いが減額される可能性があるからです。結婚したカップルが不動産分与を決定するのは、離婚決定後12ヶ月以内です。もし不動産がない場合は、この手順を踏む必要はありません。しかし、共同名義で不動産を所有しているのか、または相手が不動産を単独で所有しており、そこにあなたが家族の家として住んでいたのかなど、不動産分与について手続きするには、その不動産が必ずしもあなたの名義でなくても良いのです。裁判所がそれぞれのケースの具体的な状況を考慮し判断するので、最終的な分与が必ずしも均等になる場合はありません。誰が経済的にどのぐらい貢献したのか、誰が働いたのか、誰が何を支払ったのか、どんな資産をこの関係に持ち込んだのか、金銭ではない貢献や家族への貢献も考慮されます。調理や掃除、子どもの世話、家の管理や配偶者の面倒など、すべてのことが含まれます。この関係の金銭状況はどうなのか、どんな貢献がされているのか、これからも子どもの世話をしなければならないとか、障害や健康状態などの問題など、将来のことも見据えて考慮しなければなりません。提案された決定や分与が全ての状況にとって妥当かどうかなども考慮されなければなりません。オーストラリア家族研究所の最近の資料では、オーストラリアの全離婚のほぼ半分は18歳以下の子供のある家庭だそうです。オーストラリアのほとんどの子供たちは、養育費として誰がいくら払うかということを判断するチャイルドサポートスキームに支えられています。内容に同意できない人々は、ソーシャルサービス省に相談することができます。ビクトリア州のリーガルエイド家族法副局長代理のエマ・スモールウッド氏はこう語ります。養育費がどのようにいくら払われるかということは、多くの親たちは最終的に同意します。しかし別居後、その条件に同意できない親たちが現れた場合、ヒューマンサービス省のチャイルドサポートスキームのアセスメントにより、どちらがいくら払うかなどが決められます。連邦巡回裁判所での離婚申請費用は910ドルです。しかし、特別な状況にいる個人には割引が適用される場合もあります。エマ・スモールウッド氏は、子どもたちにとって一番良い同意を求めるためには、常に家族の経済状況を把握しておくことを勧めています。両親どちらもが家族の経済状況をよく把握しておくようにすることは良いことで、どちらもが経済状況がわかる書類を持ち合わせておれば、子どもの面倒を見る際にも不動産がどうなるかなど大切なことがわかりやすくなり、交渉の際にも役立ちます。離婚を考えているなら、各州やテリトリーの無料法律相談の情報が載ったナショナルリーガルエイドのウェブサイトをご覧ください。今日のセトルメントガイド、オーストラリアで離婚するにはについて、野別真由美がお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。